くださいました。主に感謝いたします。主よ、どうぞ今日もここに主ご自身が臨在してくださって、私たちのこの礼拝を豊かに導いてください。そして神様、あなたの皆が高らかに崇められていくことができるように、主を心から祈ります。主イエス様の皆に委ね、皆によってお祈りいたします。アメン。はい、それでは聖書をご一緒に、開いていきましょう。じゃあ特殊教材、ルカの福音書24章、新約聖書ルカの福音書24章、13節から。13節から、ちょっと待って、13節からね、あ、30、はい、それでいいです。はい、OK、じゃあ、
はい、お読みします。新約聖書の172ページです。ルカの福音書24章13節から35節までお読みします。ルカの24章13節。ところで、ちょうどこの日、弟子たちのうちの2人がエルサレムから60スタディオン余り離れたエマオという村に向かっていた。14、彼らはこれらの出来事すべてについて話し合っていた。話し合ったり論じ合ったりしているところに、イエスご自身が近づいてきて彼らと共に歩き始められた。しかし二人の目は遮られていて、イエスであることが分からなかった。17、イエスは彼らに言われた。歩きながら語り合っているその話は何のことですか。すると二人は暗い顔をして立ち止まった。18、そしてその一人、クレオパという人がイエスに答えた。エルサレムに滞在していながら近頃そこで起こったことをあなただけがご存じないのですか。19、イエスがどんなことですかと言われると、二人は答えた。ナザレ人イエス様のことです。この方は神と民全体の前で行いにも言葉にも力のある預言者でした。それなのに私たちの祭司長たちや議員たちはこの方を死刑にするために引き渡して十字架につけてしまいました。私たちはこの方こそイスラエルを解放する方だと望みをかけていました。実際そればかりではありません。そのことがあってから3日目になりますが、仲間の女たちの何人かが私たちを驚かせました。彼女たちは朝早く墓に行きましたが、イエス様の体が見当たらず戻ってきました。そして自分たちは御使いたちの幻を見た。彼らはイエス様が生きておられると告げたというのです。24、それで仲間の何人かが墓に行ってみたのですが、まさしく彼女たちの言った通り、あの方は見当たりませんでした。25、そこでイエスは彼らに言われた。ああ愚か者たち、心が鈍くて預言者たちの言ったことすべてを信じられない者たち、キリストは必ずそのような苦しみを受け、それからその栄光に入るはずだったのではありませんか。27、それからイエスはモーセやすべての預言者たちから始めてご自分について聖書全体に書いてあることを彼らに解き明かされた。28、彼らは目的の村の近くに来たが、イエスはもっと先まで行きそうな様子であった。彼らが一緒にお泊まりください、そろそろ夕刻になりますし日もすでに傾いていますと言って強く勧めたので、イエスは彼らと共に泊まるために中に入られた。30、そして彼らと食卓に着くと、イエスはパンを取って神を褒めたたえ裂いて彼らに渡された。31、すると彼らの目が開かれイエスだと分かったが、その姿は見えなくなった。32、2人は話し合った。みちみちお話しくださる間、私たちに聖書を解き明かしてくださる間、私たちの心は内で燃えていたではないか。二人は直ちに立ち上がりエルサレムに戻った。すると11人とその仲間が集まって、本当に主はよみがえってシモンに姿を現されたと話していた。35、そこで二人も道中で起こったことやパンを裂かれた時にイエスだと分かった次第を話した。
はい、はい、まあ、来年私が一人でやっているときはですね、大体復活の箇所は4回ぐらいにわたって、説教をしておりました。ペンテコステの場合は多分6回ぐらいやったと思いますが、今 いろいろと皆さん交代してやっていますので、そう長くそのテーマについてお話しすることはできないんですが、まあ、今日はこの復活の最後の2回目ですが、最後のところをですね、ここからご一緒に見ていきたいと思っています。この2人の旅人、これは昔からですね、多くの読者の心を引きつけている箇所であると言われています。まあ、芥川龍之介という人は聖書をよく読んだ、太宰治もそうですが、芥川龍之介はですね、俗西方の人という本の中でですね、このエマオの2人の旅人を引用して、彼は私たちもエマオの旅人たちのように我らの心を燃え上がらせるキリストを求めずにはおられないだろう、そういうことをですね、芥川龍之介がこのルカの24章を読んで、この二人の旅人のように私たちも、心を燃え上がらせる、クリスチャンで、キリストを求めるということをですね、彼が語ったわけです。聖書を読みながら、たくさん読みながら、まあ、どうして芥川は自殺したのか、それは一説によると、彼はですね、パウロの書簡を読まなかった、信じて義とされるというところを読まなかった、知らなかったのではないかという方もいます。芥川の弟子であった堀達夫という、風立ちぬというような中本をですね、小説を私も高校生の時にそれを習った記憶がある堀達夫としてですね、この堀達夫もエマオの旅人について書いていると。ドイツ系ロシア人ね、ケーベルという人が日本に来てですね、彼は本格的に日本の若者たち、まあ、日本は若者だけじゃないんですが、日本人にですね、哲学を導入したと。そしてまたピアノ音楽を日本に紹介した人であったと、そういうふうに言われていますが、坂本氏はそうですか、ご存知ですか。はい、この本格的な音楽を導入したのもこのケーベルだったというんですね。彼は生涯独身で、そして書物を愛し、自分の学生たちや音楽家に深い影響を与えたというのがこのケーベルという人です。皆さんも何か読んだらですね、このケーベルという人がどういう人物だったかということをぜひ知っていただきたいと思うんです。彼の愛称セイクはですね、このエマオの旅人にこのだったそうです。ドイツ語での聖書でエマオの旅人の下りを弟子の一人であった久保勉という人にですね、墓前でそれを、まあ、事前に自分の墓を作ってあったかもしれませんが、その墓前でこの読ませたそうです。だからこのケーベルもエマオのこの物語をですね、大変愛された人だったと。日本政府は、まあ、彼の働きに対して勲章をあげたいということだったそうですが、彼はそれを辞退したそうです。エマオのこの旅人はですね、ケーベルを通して多くの日本人に日本に紹介されたとこう言われています。私たちも自分の愛称聖歌とか賛美歌とかですね、あるいは自分の愛する愛称聖句などですね、それを決めてそれを愛称してほしいと思うんですが、私はテモテの第一の手紙一章の十九節の中にパウロが私は罪人の頭であるという言葉を語っていますが、私もこの第一テモテの一章の十五節、罪人の頭であるというこの言葉とですね、またコリント第一の手紙の十五章の中にある恵みによって今日があるのですという、神の恵みによって今があるんですというこの二つの言葉が私の愛称聖書です。豊洲兄弟は何か愛称聖句ありますか。はい、どうぞ、あったらどうぞ読んで。 紹介してください。
はい、私はですね、第2テモテ2章22節、あなたは若い時の情欲を避け、清い心で主を呼び求める人たちと共に義と信仰と平和を追い求めなさいというものです。なぜこれかというと、バプテスマのヨハネがですね、荒野で叫ぶ者の声がする、主の道をまっすぐにせよというところを読んで、聖書の中に自分のことが書かれてるんじゃない、ないだろうかなと、思ってですね、お祈りしてたんですね、若い時ですね、独身の頃。そして、なんか自分で選んでもいいかなと思ったんですけども、その時はよく分からなかったんですけども、そういえばなんかいつもこの御言葉が気になるなと思って、これを私の愛称制服に決めてですね、はい、いつも読んでいます。はい、そして神様が私に与えられた恵みと使命を忘れないように、いつも思い返して、暗唱もしています。以上です。
はい、ありがとうございました。それぞれすでにもう愛称、私の愛称セイク、それは私を導き私を支えている言葉であると、そういう思いを持ってですね、ぜひ聖書を読んで自分の愛称セイクはこれですということを紹介できるまでにですね、聖書に親しんでほしいと思います。さて、今日のこの箇所からですね、復活がなければキリスト教は一つの一地域の新興宗教として終わったに違いないと思うんです。しかしなぜ世界的な宗教あるいは信仰になったかというとですね、使徒の働きの全般を読むとね、復活の証人となるためという言葉が2章3章4章の中にはたくさん出てくるんです。弟子たちがイエス様復活されて、そして私たちは主の復活の証人ですということを力強く彼は語っていきました。キリストの復活の証人として世界中に散っていった。キリスト教の伝道宣教というのはですね、それは決して人々から当初歓迎された宗教ではなかったんです。むしろ王は一人しかいないということを信じて告白したら、ローマ帝国はですね、ローマの王よりも上の人がいるということに対して快く思わなかった。ですから、この迫害をしていったんですね。それは中国も今もそうですが、北朝鮮とかですね、他の国々、日本でもかつてこのキリシタンの迫害があったわけですが、そういうような状況の中でどうして拡大し続けていったのか。それは人間がですね、そういう時代にあっても人はどこの国の人であろうと共通しては何かというと、昔も今も変わらずに生きるとは何か、あるいはこの生きる道とは何かということをね、探し求めていると思います。詩編の25編を開いていただきたいと思います。詩編25で、そこもちょっと読んでくれる。25編の8節から10節から12節まで、
はい、お読みします。旧約聖書の955ページです。旧約聖書955ページ、詩編の25章の8節から11までです。
はい、
主は
12まで、
12まで、はい、8節。主は慈しみ深く正しくあられます。それゆえ罪人の道をお教えになります。罪人に道をお教えになります。9、主は貧しい者を正義に歩ませ、貧しい者にご自分の道をお教えになります。10、主の道は皆恵みと誠です。主の契約と諭しを守る者には。11、主よ、あなたの皆のゆえに私の咎をお許しください。それは大きいのです。12、主を恐れる人は誰か。主はその人に選ぶべき道をお教えになる。
はい、この4節の中に、主よ、あなたは あなたの王子を私に知らせ、あなたの道を私に教えてくださいという言葉が出ています。この短い言葉の中にですね、ダビデは神様の道を求めた。キリスト教が世界に広がっていった、散っていった、それはまさにこの福音の宣教であったということを今申し上げましたが、人は誰でも道を求めます。どこに真実な道があるのか、それは必ずしも若い時だけじゃなくて、私が生きている限りですね、いつかその道を真剣に求める時というものがあるんです。この道を求めている二人の弟子たち、24章の13節の中にはここに二人の弟子というのが出てまいります。24章16節の中にはクレオパという人の名前が出てくるんですが、もう一人の名前は出てこないんです。で、ある聖書学者によるとですね、この方は夫婦じゃないだろうかということを言っている方もいるんです。この二人弟子は夫婦であったと。この二人は人生の道を探し求めてエマオという村からですね、エルサレムまで行ったわけです。そこでキリストに出会って、この方こそ自分たちが求めていた方である、信頼すべきお方であるということを信じて従ったんです。しかしイエス・キリストが十字架につけられて死んだと言われたときですね、彼は大変な衝撃を受けることになるんです。今まで生きている神様、私たちを導く、私を導くお方であると信じたその彼がですね、イエスは死んだと言われたときにですね、彼の信仰も動揺して、そしてエルサレムからエマオの村に帰る決意を持ってエルサレムを出ていくのです。彼が村に帰ればですね、人々の物笑いになる。イエスに従ったためにやめておけばよかったと、あのナザレ人のイエスという人に自分たちを託するなんていうのは愚かじゃないかと、彼は神でなかったという村人たちの非難も変えることによってそれが起こったとこう思うんです。彼の道のりはですね、エルサレムからエマオの旅だったとここに書いてあります。エルサレムからエマオというのはですね、それはこの西の方向に当たる、そういう旅をしているわけですが、エルサレムから西に、それは夕暮れに出会ったと聖書は語りますね。日が沈むその頃、夕刻の時間になっている、その日は傾くというのは、まあ、彼のですね、今の心境というものをそれをよく表していると思うんです。24章の13節の中を見ると、悲しそうな顔をしていたとこう書いています。今まで信頼していたイエス様が死んでしまった、だから失望落胆の今エマオの道を歩いているわけです。24章の21節の中を見ると、キリストに望みをかけていたという、かけていた、これは過去形です。過去形の信仰です。イエス様が生きているときはこの方こそと思って信じて従ったんですが、しかし今イエス様は死んでしまったと、望みをかけていたけどもということになるんですね。私たちの人生にもそのような時があります。人生の交代する時がある。長い私の人生にはですね、 そういうことが起こる時がある。人分満帆、何にもなしで生まれてから死ぬまで何事もなかったというような人生は、それは幸いかどうか、必ずしもそういう人生はですね、あるいは深みがない人生になってしまうかもしれない。だから私の人生にはですね、こういう辛い経験とか挫折とか、そういうことが起こるものです。エマオの二人の弟子たちの中には、キリストの出会いを通して今度は後退したところから前進へと変わっていくんです。エマオ、エルサレムからエマオに帰る。しかし逃げた彼らが再びこのエルサレムに向かって歩み出している。この二人の旅は、本当の道はどこにあるか、本当の信仰はどこにあるかということをですね、この二人の人はそれを知ったと思います。復活のキリストに出会って、彼は逃げ出したこのエマオからエルサレムの方向に変えたということは、まさに勝利の旅に変わったんです。もし彼らがイエス様がよみがえなかったとしたならば、キリストに出会わなかったとしたらば、彼らの旅はですね、おそらく生涯にわたって自分たちはイエスに従った手前、こういう状況になったということを悔いながら生きたいと思います。しかしイエス・キリストはよみがえられたと。2番目にですね、彼らの目が開かれたという言葉が出てきます。2人のこの旅人はどうして目が開かれたのか。24章の15節、話し合ったり論じ合ったりしているところ、イエスご自身が近づいてきて彼と共に歩き始めた。32節、2人は話し合ったり、みちみちお話してくださる間、私たちに聖書を解き明かしてくださった間、私たちの心がうちに燃えたではないか。みちみち、この二人の弟子は自分と今一緒に歩いている人が誰であるかわからない。しかしいろいろとみちみちお話をされた。目が開かれる条件はですね、それはイエス様と共に歩くということです。イエス様を身近に接したヨハネという人は、雷の子と言われたような、そういうヨハネがですね、後に愛の人に変えられていった。あのヨハネ第一の手紙を見ると、彼の晩年の言葉は、兄弟たちを愛し合いなさいというのが、まあ、彼の口癖の言葉だったそうです。そして十字架につけたときに、イエス様が自分の母マリアをこのヨハネに託された。どうしてこのヨハネがそういう愛の人になったかというとですね、彼はいつもイエス様の言動、イエス様はいつもそばにいて、イエス様の姿を見聞きしていた。パウロは、いつもイエス・キリストを思っていなさい、それが私の福音ですという言葉があります。いつもイエス・キリストを思っていなさい、それが私の福音です。いつも日曜日だけとかですね、まあ、日曜日もでもない、あるいは1年に1回クリスマスとかイースターぐらいに教会に来る人も、日本の教会だけじゃなくて世界の教会にはそういう人がいっぱいいるそうです。聖歌の中に、508番の中に、主と共に歩むその楽しさよ、主の踏みたまいし足跡を一足一足 主にすがれてという、主と共に歩むを楽しさよという、神様と共に歩むことはそれは楽しいことである。このエノクという人は365日主と共に歩んだと。で、彼は天に、死を水に天に移された。365日主と共に歩んだ。ひとときも死から離れたりしない、いつも死を思い生きていたエノクです。この二人の弟子たちはみちみちお話ししている方と一泊したんです。なんかみちみちその話しているとですね、なんか深い真理をこの人が語っている、もっと聞きたいと思って、強いてと書いてますね。強いて24章28節に強いて引き止めた。いや、私は先に行くと、もしイエス様が言われたとしても、いえ、強いて、先生一緒に今晩泊まってくださいと、こう強いてイエス様を共に一晩を過ごした。その時に彼らの目が開かれたというんです。目が開かれて初めてイエス・キリストであるということが分かったんです。パウロはエペソの手紙の中で、あなたとの目が開かれていくようにということを一章の18節に書いて、目が開かれる、目が覆われるということはどういうことかと、イエス様をはっきり見ることができない。目が開かれていないとイエスを見ることができない。しかし私の現実の生活の中にはですね、イエスを見えなくするような邪魔がいつも入ってくるんです。私はこう思うとか、私の方法はとか、あるいは私の伝統的な考えはそうです、あるいは私の教会の神学はこうですと言ってですね、この自分の考え、あるいは自分の教理、神学に縛られてしまうことがあるんです。そうするとイエス様が全体としてこの教えようとすることが見えなくなってくる。あのルカのイエス様の誕生の時ですね、このどうしてそんなことが起こるんですかといった方がいるんです。あなたの妻の中に子供ができますと言ったら、そんなことない、私は老人ですと言ってそのことを否定した。私の生き方の中にはどうしてそんなことがあるのか、私の考えではとてもそれは不可能です。それは逆に言うならば、神様の目を閉ざしてしまうことになる。私の考えを固執したい、私はこういうふうに生きてきたから、だからそれが私の生き方ですとこう言ってですね、それをしていると神様の前に目が開かれていかない。もう一つこの目が開かれていく大事なことはですね、それは交わりということです。前に、ある教会の方がですね、私の牧師会に訪ねてきて、先生、うちの教会には交わりがないんですとこう言われたんです。確かに今の時代は昔のようにゆっくりと礼拝終わって皆さんが交わるということは少なくなりました。私が神学を3年間ですね通っていた池袋の教会はですね、礼拝が終わるとすぐに牧師が講談から降りて玄関のところに立ってですね、皆さんに挨拶をするんです。そういう非常に、都会の教会の遠いところから来ている方々もたくさんいるわけですから、そこでゆっくり交わりすることはできないでしょう。ですから牧師は降りたらすぐに玄関の入り口に立って皆さんに挨拶をする。だから教会の中にはそういう交わりがないということが言えるかもしれません。しかし真の交わりと何か、じゃあヨハネ第一の手紙1章1節から4節、じゃあ特徴はそこを読んでくれますか。ヨハネ第一の手紙の1章1節から4節。
はい、新約聖書の478ページです。新約聖書478ページ、 ヨハネの手紙第1、1章の1節から4節です。ヨハネの手紙第1、1章1節から4節をお読みします。1節、初めからあったもの、私たちが聞いたもの、自分の目で見たもの、じっと見つめ自分の手で触ったもの、すなわち命の言葉について。2、この命が現れました。道師と共にあり、私たちに現れたこの永遠の命を私たちは見たので証ししてあなた方に伝えます。3、私たちが見たこと聞いたことをあなた方にも伝えます。あなた方も私たちと交わりを持つようになるためです。私たちの交わりとは道師また御子イエス・キリストとの交わりです。4、これらのことを書き送るのは私たちの喜びが満ちあふれるためです。
はい、私たちの交わりとは御子イエス・キリストとの交わりである。イエス・キリストとしっかり交わってないと、ついこの人との交わりが優先になってしまう。もちろん人との交わりも大事なことですが、しかしそれ以上にですね、私たちの交わりとは御子イエス・キリストとの交わりである。神様としっかりと交わっているとですね、私たちは悩んだり苦しんだりすると交わりがないということがなくなってくるんだと思います。この今の2人の弟子たちは目が開かれた、そしてそこにイエス・キリストがいるということが分かったということです。最後にこのルカの福音書の中の道々彼らとイエス様が話されたときですね、何が起こったかというと、心が燃えたと書いてます。心が燃えるということは、心が様々として冷たくなっていくこととは全く逆のことです。1980年代ですね、1983年に日本はこのバブルが起こったんです。先日もこのバブルの時期のですね、起こる前にどういうことが日本の社会で起こったかというとですね、多くの若い人たちがそのテレビの映像を見ると紹介された中にはですね、その若い人たちが夜遅くまで飲んだり踊ったりして、まさにこの心が燃えているようなそういう光景が出ていました。しかしそのバブルが弾けてくると、いつの間にかそれは冷たくなって心が燃えなくなっていく。人間的なそういうものによって作られるものというのはいつかやがて弾けていく。それがこのバブル時期のこの若者たち、あるいは日本社会の様子だったと思います。1987年5月11日の私の説教メモをですね、見るとね、数年前ある化粧会社のコマーシャルは、日焼けした肌、顔いっぱいに汗をかいている美しい女性が出てくる。燃えよ夏子って覚えていらっしゃるか、燃えよ夏子。この大きな看板が空港から出てきたところの山下町にですね、その看板が出ていました。女性が燃えていく、燃える、夏子よ、夏に負けずに燃えてきなさい、これがこの化粧品ですよという、まあ、そのアピールなんですが、しかしそういう燃えることもいつしかまたそれが消えていく。ロシアの作家のセフという人が人々を励ましているんです。くすぶるな、燃え上がれ。諸星という人の本の中に、燃える男だけが生き残るといろいろ教えた。燃える人間だけが生き残る。しかしその燃える原動力は何かというと、それは商売であったり、そしてこのケーキであったりするような、そういうものはいつかまた消えてなくなるものである。ヨハネ福音書5章の35節の中に、ヨハネは燃えて輝く明かりであったという言葉。ヨハネは燃えて輝く明かりであった。 彼の心が燃えたのはどこにあったかというと、それは聖書であったと。聖書である、燃えるのは神様の御言葉であると。しっかりと御言葉に立っていくと、私の心が燃えてくるんです。そしてもう一つは、この復活の記事はですね、聖書を語った。しかもそれは旧約聖書から初めて聖書全体にわたって語ったという言葉が出てくるんです。聖書は全体として私たちはそれを読んでいく、それを見ていく。この24章の中にはですね、24章27節8節32節44から47、そこに聖書が開かれた時に目が開かれた、そして心の中にそれが燃えたという言葉があります。聖書が開かれる、私たちの人生の問題の中でですね、聖書が開かれるということは何よりも大事なことだと思います。ただ現象だけでいくと、まずいということをですね、ここを私たちに教えている言葉だと思います。チョンギ先生の弟子だったホーヨンギ先生の書いた本の中にですね、こういうのがあります。彼が大学生の時にですね、エペソの手紙の1章の十何節の言葉を、父のお父さんの名前を入れて祈るようにしたそうです。何年か経ってお父さんが、父が救われた、その言葉は、どうか私たちの主イエスキリストの神、すなわち栄光の父が、神を知るために知恵と啓示の御霊をあなた方に、このあなた方というのは私の父に与えてくださるように、またあなた方が私の父の心の目が開かれ、はっきりと見えるように、神の召しによって与えられる望みがどんな素晴らしいものであるか、聖徒のするべきものがどんなに偉大なものであるかということを、父の名前を入れて、そしてこの祈りをしたそうです。そしてこのお父様はですね、やがて救われていく。だから神様の御言葉によって力がある。その御言葉をしっかりと握って、私たちは御言葉によって歩んでいく。この聖書を説いた、人生の道を失いかけていたこの今の二人の夫婦に、イエス様は何をしたかというと、近づいてきて一緒に歩いて、そして聖書を解き明かされた。聖書が解き明かされるときに目が開かれてくるんです。ヘブルの最後に、ヘブル人の手紙4章12節、じゃあそこご一緒に皆さんで読みたいと思います。じゃあ一緒にどうぞ。ヘブルの手紙4章12節、はい、一緒に皆さんで一緒に大きな声で、はい、
新約聖書441ページです。新約聖書441ページ、ヘブル人の手紙4章の12節です。ヘブル4章12節です。じゃあご一緒にお読みしましょう。3、はい。神の言葉は生きていて力があり、諸刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄を分けるまでに差し貫き、心の思いや計りごとを見分けることができます。
はい。神の言葉は生きていて力があり、諸刃の剣よりも鋭く、魂と霊と関節と骨髄とを分けるように差し通し、心の思いや計りごとを見分けることができる。聖書の言葉は生きている言葉である。私はこの生きている言葉の前にぬかづいて、このエマの二人の弟子たちが主に目が開かれて U ターンしてあった、そのことを思うときですね、復活は、これは私の毎週の礼拝は、これは復活のイエス・キリストを礼拝し賛美して、また御言葉を共に読んでいくことです。皆さんがよく知っているところの、あのベンハーという人、ベンハーを作ったですね、 方はローレスという、オーレスという人ですが、これは天才的な文学者だったそうです。そして過激な無神論者で、人々をキリストから引き離そうとした、そういう人物でした。聖書とキリスト教を撲滅するためにですね、彼は5年間、ヨーロッパやイスラエルの主要な大学を訪ねて、たくさん山のような資料を囲まれて、まあ、これでやっとこのキリスト教が嘘の宗教であることをですね、それを証明しようとして、彼は第1章を書き終えて2章を取り掛かったときですね、そのよう突然ペンを投げ捨て、椅子から崩れ落ちてこう叫んだそうです。我が主よ、我が神よ、復活の事実の前に原稿を捨てて便反を書いた。キリストは生きている主である。どんなに天才的な文学者だと、無神論者だと、キリストは生きているということの前に立ち行かないということがですね、このベンハーという映画を皆さんもご覧になったとき、その背景には、その一人の神様を信じない、無神論者でキリスト教をこの地上から抹殺しようとした、そこから起こっているということです。どうぞこのベンハーまだ見たことのない方はですね、CD を借りてこられて、それ見たらどうかなと思います。はい、そういうことで、お祈りをします。天のお父様、私たちは今日も復活のイエス・キリストと共に、御言葉を持って、あなたの御心を知ることができました。私たちの人生には、主よ、この二人の弟子たちのように、あることに希望を持って命を懸けて従っていく時もあります。しかしまた同時に、私たちの生きている生活の中には挫折があったり、前進じゃなく後退するような時も人生の中にあります。そういう時に、私たちは私たちの近くに近づいてきて、そして悩みを聞いて問題を解決がされるところの神様がいることを心から信じて感謝いたします。今週もどうぞ私が歩む中で、神様、何があろうと主は生きておられる神様である、私たちはその生きている神様を礼拝しているんだということを覚えて、神様、今週も進ませてください。主は生きておられる、神の言葉は生きている剣のように、人間の心と魂を骨髄と透き通すことができるお方である。この御言葉をどうぞしっかりと、御言葉の上に立って私たちは全ての問題を眺めていくことができるように、御言葉にどうぞ全てを委ねることができるように導いてください。皆によって祈ります。アメン。はい、それでは賛美をしましょう。